非常持ち出し袋にしたって生き残ったっていう前提やもん、
ね、そうやねだからその生き残る命を守るためにはまず第一に何をすべきかというやっぱり順位付けをやっぱり まあ言い方よく言えば学べた時期かなと。
そうですね、
そうですね、思いますよね。
それは昨日か一昨日のテレビでもやってましたね。まずは、はい、まずは生き残らな、
はい、生き残らな、うん、
あのはっきり言って大西さんがいつも原稿に書いてることですよ。それをテレビで言ってましたね。
うん、まあ、いつも書いとはいつもやなっていう人もあるけどね。
いやいや、それはそうなんですよ。そこら辺が、あ、やっとメディアで言い出したかって感じだったね。うん、
いや結構ね、いや僕らがっていうわけじゃないですけれども、でも結構同じことを全国で同時に思ってる人間の進化と一緒のように最近思うこと多いんですよ、うん、あ、ここでもこんな風なことをやってたんやとかね。だからこうそういうことを出してほしいよね、メディアね。なんか 1.17 の時期とか 3.11 の、まあ、今年ぐらいからなるんでしょうし、9月1日の関東大震災、あの時期しか流れない、
うん、
だからその時期しか取材せえへん、全くど素人の、あ、まあ、これまたメディア批判になってしまうけど人が流してることも多いからね。だからまあもっとこうファジーというか自由な感覚で防災はやって命を守ることが大前提でね、
です
ね、やれたらいいかなとは思いますね。まあ 3.11 以降命を守るとかっていうことが、まあ、表に出たからさらに良くなったかなとは思いますね。
でまあ、うん、そのさらに思いを言うならば、これで組織的にちゃんとできなかったら、はい、日本はもう地震国ではもう終わってるね、うん、要するにそのこれだけのことがあって、阪神が17年前にあって、はい、今回の 3.17 が11があって、はい、で何ができるかって、そのいっぱいできることが多分あるうちの大事なことが誰かがちゃんと選択肢でやってくれるんだろうけど、ここでなんか組織的にできなかったらもうできへんよね、うん、多分、うん、で一個あそれをこう垣根を越えて偉いと思ったのは、一つはもう地震の最大の話をしようと、
うん、
いうことになって、その方向でデータを出してそれに対応して動けよと、うん、その防災、
はい、
審議会がで意見がちゃんと通りませんか、
はい、
あれはやっぱりその画期的な一つだと思いますね、うん、今までの垣根は明らかに超えてますよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
だ中央防災会
そう、はい、今その、うん、そう今その本当に組織的に今動かなかったら本当にもう動く時はないよね、やっぱり。
僕 ね、中央防災会議で驚いたのは、ちょっと前の中央防災会議のメンバーを見た時に、はぁっていう人も何人か入っとったからね。
その辺はちょっとよくわからない。
それはちょっといや、まあ、首相がもっと前の人ですよ。
あ、
もっと前じゃなくてもうちょびっとだけ前の人、うん、びっくり、まあ、震災後ですけどね、もうびっくり、まあ、一人しかおれへんけどねびっくりするような人を集めてきて、これでって思いましたからね。
少なくとも我々が知ってる防災に関わる関係の人たちなんかはやっぱりすごく真剣に考えてるんだけど、はい、やっぱり組織で一つの方向、例えば政府も含めてどうするんやということになったら、やっぱりお金がありの、人間の人材がありの、まあ、世界の情勢がどうのとか、うん、いろんなことがあったら、まあ、ここでいいんじゃないかという、その指揮の線を引いてしまっているところがあったけど、ね、はい、やっぱり少なくとも一歩は超えたんだよね、
うんうん、
悲惨な状況のもとだけども、はい、だけど それをやっぱ有効に使わないとやっぱりダメだよね、
だからね、
一歩超えたんだから、もっと違う世界というか、うん、違うことができるはずなんだね。
あと仕組みとしてね、
うん、
いや本当仕組みがね、
その防災で食っていける環境を作らなかった。
いやそうやね、僕もそれはつく
出ないとね、人は育たへんと、
確かにね、
それね、中学校小学校で勉強し、中学校で勉強し、そこで目覚めて高校でね、
うん、
まあ、今日本に一つしかないけど、 舞子高校の環境防災課に行って、うん、で、まあ、今大学では受け入れ先が何か所かあって、うん、勉強して、じゃあ次言うたら建設会社か行政ぐらいや
もんね。そうやね。
でも行政にしたって専門職を持ってるところは少ないわけですよね、うんうん、まあ、ほとんどがその一部の企業のちょろっとか大学に残るか、うん、
でまあ、して多分肩身の狭い思いしながらやるんですよ一般企業やったら ね、
ね、
だからその状態ではねなかなか前には進んでいかねえもん、うん、
まあ、あの今回も東京のまだメールちょっと返信書いてないんですけど、青山かどこかにある NPO ではないんですけど、そういうところがちょっと取材をしたいということで、
うん、
グリーンシティに申し入れをされています。それはまあ、あの関東の方は特にああいう、 こう専門的な会社というかノウハウを持ってるところに委託して、
うん、
その防災的なものを自分たちの、 その区とか町とか市とかに入れようとどうもされてる感じがあります、うんうん、
全然問題ないですよね、
面白いなと、ちゃんと
真面目にやってくれるんであればね、は
い、そういうところがあるわけですね。
そうみたいですね、
うん、そういうところが増えればいいんやな、うん、もっと
な、 そうなんですよね、
まあ、それはまさに飯が食えるかという話、
うん、
まあ、食えてるんであれば、
うん、
まあ、まあまずはやけどね、
まあ、飯が食えてるかどうかはなんとも私はあのそこはね、あ、名前出していいと思います。アソボットかなんかっていう有限会社ですね。渋谷大学とかまちづくり企画
の NPO でないところが好きやな。
うん、そうですね。あ、僕もそうですね。はい、有限も会社
ちゃんとやってるとこ、ちゃんとやってるのは会社でちゃんとやってるところの方が、うん、まあ気持ち的にね。
うん、
まあ、あのダイヤモンド社、
あんまり言うと怒られるから。
ダイヤモンド社の何か一緒に地球環境変化の中で生き延びてきた人の企画とか政策などもされてるということで、またいっぺんちょっとお話を聞きに来てもらったらとは思って連絡はしてるんですけどね、うん、まあまあ土日のことなんで連絡はまだ通ってはないんだろうと思うんですけど、またそんなところも来てるという、
そういうところがどういうふうに運営していってるかっていうノウハウも世間に出していくのがええんやろな、
う
ん、きっと。
そうやね、ちっちゃなエリアだけで、うん、じゃなくてね、うん、ここらも私たちはこういうことをしてるっていう、うん、ただそこにこうやっぱりあの儲け飯の種があるから、結局飯の種をあんまり自由にオープンにっていうのもしないのもどうでもそんなこと言うたら食っていかれへんしなとかね、ものすごい自分なりに僕なりに葛藤があってね、
ジレンマやな、
ジレンマですね、
はいはい、うん、そうか、
まあ、あのでも間違いなく 3.11 以降あれだけすごい被害があって大変なことですけど、いろんなことを気づかされたことも多い、
うん、そら世界の人たちも考えてくれてるし、
そうですね、まあ、感謝感謝ですよね、やっぱり支えてくださ、
うん、なんかいろんなあのその心の機微に触れるようなことがあったみたいですよ。あの東京に住んでた人たちが自宅に帰れないっていう時に、歩いて帰ってる途中にもう疲れ果ててでもう困ったなっていう時に、一般の企業が門戸を開いて休憩できますよ、トイレ貸しますよって言ってたような環境の中では本当にみんな涙流したって言ってますからね。まあ私は聞いた話じゃなくてツイッターのあの一覧を読んで、うん、読んだだけの話なんですけど、い
や
い
やテレビでもやってましたねそれは、うん、はい、
今の大企業の方向性としてはいろんなそのセキュリティをね厳しくして、うん、要するに学校の門戸開放じゃなくて、うん、学校を閉め切る的な、
はい、
うん、
身を守る的な企業が多いからね、
うんうん
うん、
そういう意味からしたらその門戸を開くのはなかなか企業としても大変な決断だと思うけど、でもそうしてもらうとそれは助かるよね。少なくとも寝れるところがあるのやね、あの、
そうそうそう
そう、それだけでも全然違うんです。
震災後ね、我々あんまり脚光を浴びなかったあの帰宅支援サポーター、
うん、
あの命のライセンスのお友達バージョン、
はいはい、
あ、うちの
やつ、うちのやつ、ね、
青色バージョン、
ね、青色、あれも資料をくださいということで、
うん、
やっぱりお使いになれた行政ですよ、うん、があるんですよね、うん、関東で。だからこう まあ、3.11 があって大変やけれども、何度も言うけれども気がついて目が覚めたというか、人が多くなってくれたことは僕は一つ嬉しいことかなとは思いますね、うんうんうんうん。